Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verse 22.
ルカの福音書4章22節を開けてください。
All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. Isn't this Joseph's son? They asked.
みんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。
The title of today's message is Witnessing Jesus.
今日の御言葉の題はイエスの本質を証しする。イエスの本質を証しする。
Today we continue looking at this first address that Jesus gave at his home synagogue after he began his public ministry.
今日もイエスが公に教えを始められて、故郷の街道に戻られ、最初に人々に話されたところを見ていきます。
As I studied through this passage, the key words spoke well of stood out in this verse.
今日のこの御言葉を調べていながら、私には皆イエスを褒めというキーワードが特に浮き立ってきました。
In Greek, these key words are just one word, which is matoreo.
ギリシャ語ではここがマトレオという一語で表されているんです。
This word means to be a witness, to testify and give evidence.
その意味なんですけれども、証人となる、証しする、証拠を示すとなるんです。
It is a word that is similar to the word martyr that we associate with people who suffer severe persecution or death because of their witness for Jesus.
もっと詳しく言うとこの言葉なんですが、これは殉教者という言葉と同じような意味の言葉になっています。
Originally, the word martyr simply meant a witness.
殉教者とはイエスを証しするためにひどい迫害を受けたり死に至ったりする人々のことを言うんです。
Acts 5 verses 30 to 32、
その証し人ということ、私たちですがそのことを使徒の働き5章で見ます。使徒の働き5章30節から32節です。使徒の働き5章30節から32節です。
The God of our fathers raised Jesus from the deadWhom you had killed by hanging him on a tree.
私たちの先祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。
God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he may bring Israel to repentance and forgive their sins.
そして神は、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし 救い主としてご自分の右に挙げられました。
We are witnesses of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him.
私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。これが証人です。
The verses we just read were Peter's witness of Jesus to the Jewish authorities.
今読んだ御言葉はユダヤ人の権力者たちに向かってペテロがイエスを証しした内容です。
Although the people in the synagogue listening to Jesus' address also witnessed things Jesus did, they weren't really a witness like Peter.
このペテロとユダヤの街道でイエスの言葉を聞いていた人たちには違いがあります。
As I plan to cover in the next few messages, they quickly turned against Jesus.
街道にいた人たちはイエスの恵みの言葉を聞いたのに、あっという間にイエスに背を向けたのです。
Being a witness for Jesus requires not only seeing what he's doing, not only talking about it for a while, but obeying him and constantly being a witness, even when it doesn't make you popular.
つまりこういうことです。イエスの証人、証人になるとは、イエスがされていることを見るだけではなく、またしばらくの間だけ聞いているというのではなく、イエスに従っていつも常に証人であり続けるということなんです。それはあなたが人々から好かれない状態の時にあってもそうです。
From this passage we can learn three things they witnessed about Jesus, which teach us about his character.
今日の御言葉からイエスの本質を三つ学ぶことができます。
From these three aspects of his character, we can see how Jesus was so different to the typical religious leaders of the world.
この三つのイエスの本質からイエスがどのようにこの世の典型的な宗教のリーダーたちとは違っておられるかがわかります。
So let's look at these three things they witnessed now.
では、そのイエスの本質を見ていきましょう。
Firstly, they witnessed his heavenly wisdom.
一つ目です。上からの知恵。上からの知恵。
The second part of verse 22 says, were amazed.
今日の御言葉22節に、みな驚いた、驚いたとあります。
The way Jesus spoke wasn't like the earthly wisdom that most religious leaders at that time spoke with.
イエスの話というのは、当時宗教のリーダーたちが話すこの世の知恵とは違ったのです。
At that time, the religious leaders were playing a balancing act.Trying to keep on one side the Roman authorities happy, but on the other side keep the Jewish people happy.
当時のリーダーたちというのは、一方ではローマ帝国の権力者たちを喜ばせながら、もう片方ではユダヤ人たちも喜ばせるようとバランスをとっていたのです。
And trying to keep both sides happy involved compromise.
このようにどちらの立場の人も喜ばせるような態度を取れば、そこに出てくるのは妥協なんです。
Jesus, on the other hand, didn't compromise because he wasn't about keeping people happy. Rather, he was about telling people God's truth.
けれども、イエスに妥協はありませんでした。なぜならイエスは人を喜ばせようとされたのではなく、人に対して神の真実を語り続けられたからです。
Jesus didn't worry about upsetting people. He knew in the end He only had his Father in heaven to answer to, and not anyone on this earth.
他人が自分の言うことで腹を立てることなど、イエスは気にはされませんでした。なぜなら、一番最後に向き合わないといけない、向き合って質問に答えることになるのは、この世の誰でもなく、父なる神、神様であることを彼は知っておられたからです。
Luke 20, verses 20 to 22.
では、ルカの福音書20章20節から22節を見てください。ルカの福音書20章20節から22節を見てください。
Keeping a close watch on him, they sent spies who pretended to be sincere. They hoped to catch Jesus in something he said so that they might hand him over to the power and authority of the governor.
さて、機会を狙っていた彼らは、この彼らというのはリーダーたちです。偽人を装った患者を送り、患者というのはスパイです。イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。
So the spies questioned him, Teacher, we know that you speak and teach what is right, and that you do not show partiality, but teach the way of God in accordance with the truth.
その患者たち、スパイたちはイエスに質問していった。先生、私たちはあなたがお話になり、お教えになることは正しく、またあなたは分け隔てなどせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。
Is it right for us to pay taxes to Caesar or not?
ところで、私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。
These spies were right in saying that Jesus didn't show partiality towards men, but they were evil because they were trying to catch Jesus out.
このスパイたちが公言したイエスの言われた内容、イエスの話は正しかったのです。でも彼らは悪者でした。なぜならイエスを捕らえようと図ってこのことを言ったからです。
If Jesus had said they shouldn't pay taxes, as some of the Jewish religious zealots might have said, then they could have had him arrested by the Romans for inciting a rebellion.
もしイエスがこの時スパイたちに対し、税金は支払うべきではないと言ったとしたら、この税金はローマに払うものですから、ユダヤ教に熱狂している人々は、暴動を扇動してイエスをローマ人たちに捕らえさせていたことだと思います。
If Jesus had simply said, pay your taxes, they might have been able to stir up many people against him, because many people thought that it was God's plan to get rid of the Romans, because Israel, in their minds, should be governed by God's people.
またもしこの時イエスがただ単に税金は払いなさいとそれだけ言っていたら、多くの人がまたイエスに反発してかき回されていたことでしょう。なぜならこの時人々はイスラエル、自分たちの土地はローマ人のものではなく、神の民である自分たちが治めるべきものだと信じていたからです。
Let's look at the answer Jesus gave them.
では、その質問に対して、スパイの質問に対してイエスが何と答えたかを見ます。
He saw through their duplicity. So, reading on from verse 23 to verse 26.
続いて23節から26節です。
He saw through their duplicity and said to them,
イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。
Show me a denarius, whose image and inscription on it. Caesar's, they replied.
デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？彼らはカイザルのですと言った。
He said to them, "Then give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's."
すると彼らに言われた。では、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして、神のものは神に返しなさい。
They were unable to trap him in what he had said there in public, and astonished by his answer, they became silent.
Carrera は民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまった。
Jesus' answer is so simple to understand, yet so profound and powerful.
イエスの返答はとてもわかりやすいのに、深くて力があります。
He tells us to keep trusting God regardless of the political situation.
イエスが言っていることは、政治がどうであれ、神を信頼せよと言っているのです。
So often can we humans become frustrated with the current government that we lose sight.
人間は常に政府に対して苛立ちを覚え、この大事なことを忘れるのです。
It's not about achieving paradise in this world, but rather keeping faith in God.
この世の私腹を凝らすのではなく、神に信仰を持ち続けなさいというこのことです。
Every government, whether we see them as good or bad, have been placed here for a reason by God.
政府が私たちの目によく映ろうが悪く映ろうが、彼らはその政府は神によってそこに置かれている理由があるんです。
We shouldn't try to change the situation through rebellion. Rather, we should obey the laws, no matter how oppressive they may seem to us, as long as we are not asked to compromise our faith in God.
神を信じる者は、政府に反抗して状態を変えるのではなく、法に従わなければなりません。たとえその法律に抑圧されるように思えても、信仰の妥協を求められない限りは、信仰の妥協を求められない限りは、法に従うべきなのです。
And at the same time as we obey the laws of the land, we should be living out our faith in God.In the world that we live in.
そしてイエスが言われているのは、生きている私たちが生きているこの世で神に信仰を持って生き抜くことです。
It's so simple to understand this concept, yet it's so hard to do.
とてもわかりやすい教えなのですが、とても難しいことなんです。
The people listening to Jesus in the synagogue went wow because of his great wisdom, but soon after they were ready to kill him.
ユダヤの街道でイエスの素晴らしい恵みの話を聞いた人々がその知恵に驚きました。なのにあっという間にイエスを殺そうと思ったのです。
We shouldn't be like that.
私たちはそうではあってはいけません。
Rather, we should daily take up our crosses and surrender our will to God's will.
イエスを信じる者は日々自分の十字架を背負って、そして自分の中から出てくる自分の思いを 神の前に差し出して生きていくべきなのです。
アーメン、
アーメン。
Secondly, the people witness Jesus' gracious speech.
二つ目です。イエスの本質、恵み深いスピーチ、恵み深い話。
The third part of verse 22 says, at the gracious words that came from his lips.
今日の御言葉22節に、その口から出てくる恵みの言葉とあります。
The way Jesus spoke to the people was a way of grace.
人々にイエスが話された言葉は恵みの言葉でした。
Unlike the leaders of man-made religions, he didn't give people thousands of rules to live by.
人によって作られた宗教のリーダーとは違って、イエスは人々に対して多くのルールを与えられませんでした。
Actually, when it comes down to it, he said,that we will obey all of God's law simply by obeying two commands.
イエスは、私たちは二つの命令に従うことで、すべての律法に従えると言われたんです。
These are to love the Lord with all our heart, soul, and strength and mind, and to love our neighbors as we love ourselves. In Luke 10:27, it says that.
その二つとは、心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。そしてもう一つ、あなたの隣人をあなた自身の愛せよ。この二つだけです。
Christ's way is plain and simple and it's full of grace.
キリストの道はルールではなく、キリストの道はシンプルで、明快で、恵みにあふれるものなのです。
Matthew 11 verses 28 to 30.
マタイの福音書11章28節から30節います。マタイの福音書11章28節から30節。
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを折って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎがきます。
For my yoke is easy and my burden is light.
私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
There are so many people who claim to be Christ's followers, but then they try to force so many rules onto others who want to follow Christ.
たくさんの人が自分はキリストをフォローしているというのですが、ルールで人を縛ろうとします。
Sometimes these are crazy things. For example,
中には信じられないルールがあります。
For example,
例えば、
You have to wear business suits to church.
教会にはスーツを着ていかなければならないとか、
You have to cut your hair in a certain way.
髪型はこうでなければならないとか。
Don't dance.
ダンスをしてはならないとか。
Don't drink coffee.
コーヒーを飲んではいけない。
Don't go swimming on Sundays, even when it's 42 degrees Celsius.
日曜日、気温が42度になっても泳ぎに行ってはいけないといったルールです。
Some churches make all the men grow beards.
ある教会は、すべての男性が顎ひげを生やし。
Other churches ban beards.
ある教会は、顎ひげは禁止です。
It's crazy all the rules that people have come up with over time.
教会というものが始まってからずっとルールが生まれてきているのです。
And they claim these rules are Christian.
そしてそれでクリスチャンというのです。
Yet if you put them all together, there'd be so many contradictions.
でもそこにあるのは相当な矛盾です。
Wake up, church!
教会は目覚める時なんです。
Stop making rules for people which Jesus didn't make.
イエスが作ったものではないルールを作ってはいけないのです。
Galatians 6 verse 2.
ガラテヤ人への手紙。イエス様の言葉です。6章2節。ガラテヤ人への手紙6章2節。
Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
互いの重荷を負い合い、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を負い合ってキリストの律法を全うしなさいと言っておられるんです。
Many people can marvel at how gracious Jesus' words are in comparison to every other leader of man-made religions. But unless they start showing the same kind of graciousness to others, it's worthless.
多くの人がイエスの言葉は人が作った宗教のリーダーたちに比べて本当に恵み深いものであるのに気がついて心から驚いたのです。でもそのイエスの持つ恵み、それをイエスを信じる者が他人に示していかない限り価値が出てこないのです。価値は持てないのです。
If we are Christ's followers, then we should be showing grace to others and not giving them more rules to follow.
キリストをフォローする者は人に対しルールを示すのではなく恵みを表すのです。
Let's be a people of grace.
恵み深いものとなりましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, the people witness Jesus' humble upbringing.
三つ目、イエスの本質、それは減り下った育ちです。減り下った育ち。
The fourth part of verse 22 says,Isn't this Joseph's son? They asked.
今日の御言葉22節にこの人はヨセフの子ではないかとあります。
What's so remarkable with this point is the people started to ridicule Jesus for something which made him stand out from the leaders of man-made religions, that is Jesus' humble upbringing on this earth.
ここで目を引くのが、人々が、街道にいた人々がイエスをあざけり始めたことです。
Yes, we know.
その理由は、人が作った、人 人が作った宗教のリーダーたちとは違う。イエスをここで、イエスの姿がここで際立ってきます。つまりイエスは当時の宗教のリーダーたちとは違い、この世でへり下って育っていったということです。
Yes, we know from the genealogies in the Bible that 10 or more generationsBack, there were kings in his ancestry. But let's look at the situation in the world and how these people would have perceived it.
確かに聖書にある血筋を見れば、イエスの代から10代ほども遡れば、それは国の王様たちが出てきます。でも、当時、イエスの話を聞いた人々は、その自分たちの見たイエスの育ち方をどう捉えていたのでしょう。
Worked as a carpenter, honest hard work, but hardly a job to boast about in those times.
大工としてイエスは熱心に働かれたのです。でもその大工という仕事は人々に自慢できるような職種ではありませんでした。
Grew up in Nazareth, about as far from the center of anywhere significant in the Roman and Jewish worlds that you could get.
イエスの育ったナザレというところは、ローマ帝国やユダヤの主だったところからは遠く離れていたのです。
He didn't go to any famous schools.
有名な学校など行ってはいないのです。
He had adulterers, murderers, and prostitutes in his ancestry.
イエスの先祖には、姦淫を犯した者、殺人を犯した者、そして娼婦までいるのです。
I'm not sure how many people other than Mary and Joseph around there believed he was immaculately conceived. People may have thought he was an illegitimate child.
マリアとヨセフの他に、何人の人がイエスは処女から生まれたことを知っていたのでしょう。それは分かりません。人々はもしかしたらイエスは私生児だと思っていたかもしれません。
Born in a stable meant for farm animals.
飼い桶で生まれるのは人ではなく家畜です。
Are you starting to get a picture of just how humble, if not humiliating, the circumstances of his upbringing were?
そこまでへりくだって育てられたことを皆さん思い浮かべられますか?
The Son of God not only comes to earth as a human, but in very low circumstance.
神の独り子は人間として世に来られただけではなく、とても乏しい境遇の中に入れられたのです。
However, I do want us to take note of one thing that God did provide Jesus with while he was on earth.
でもここで一つ私が言いたいことがあります。
And that is godly human parents to take care of him.
それはそのとてもへりくだって育ったその環境、乏しい環境に入れられたイエスに対し、神様が与えたものとは、神をフォローする親を選ばれたということです。
Even if their status in the world was low, they were godly people.
親の社会的地位は神様には問題ではないのです。
It's not about what we can provide our children materially that counts so much, but what we provide them spiritually is the most important thing.
神様が示されているのは、子供に与えるもので大事なのは、物ではなくて、霊的なものだということです。
Isaiah 53 verses 2 to 4.
では最後の御言葉、イザヤ書を見ていきます。イザヤ書53章2節から4節です。イザヤ書53章 2節から4節です。
He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him.
彼、イエスは主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, familiar with pain, and like one from whom people hide their faces, was despised, and we held him in low esteem.
彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっとばなかった。
Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted.
誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
The rulers of this earth love their social castes and bloodlines.
この世の支配者たちは、社会での階級と血筋を愛します。
The leaders of man-made religions love their theological schools and hierarchies.
彼らは、人の手によって作られた宗教のリーダーたちは、階級を愛し、そして、新学校を愛します。
You've got to be in the in crowd.
彼らは大勢の人の中に属したいのです。
Have the money.
お金が。
Class.
お金、そして階級。
Manners.
良いマナー。
Education.
教育。
Connections.
コネクション。
Approval.
認められること。
Ordination.
法令の定めの中にいること。
To get anywhere in man-made systems, political or religious.
これらを愛し、人の作った政治的、宗教的なシステムの中へいなければ満足しません。
Sometimes even in the church we sin by accepting people based on these kinds of things.
そして教会も、これらのものを持っている人を認めたがる、そういう教会がいっぱいあります。
Yet our founder and Lord came to earth in humble circumstances.
でも教会の創立者である主は、へりくだった境遇で来られた方であるではありませんか。
Isn't it rather hypocritical of us that we act like the rest of the world?
この世の教会と比べて、それこそ偽善だと、この世の教会が示すのは偽善だとは思いませんか。
Let's learn to accept people from all walks of life into our fellowship.
どんな人生を歩いている人をも、主との交わりの中へ受け入れることを学ばなければなりません。
As we do, we see the true beauty of the kingdom of God.
そうすることで、真に美しい神の御国を見れるのです。
Let's not despise the humble in this world.
この世で乏しい境遇の中にいる人を見下さないようにしましょう。
アーメン。
アーメン。